ラジオを聞いてくださっている全国の皆様、こんばんは。今日で29回目の水曜日の勇者たちへが始まります。ほんの20分ですが、お耳を寄せていただきありがとうございます。この番組はバーチャルなスナック形式になっていて、スナックの名前はサファイアです。スナックサファイアへようこそいらっしゃいませ。私がママのサファイアです。この番組はラジオでの再放送は2月21日水曜日にあります。今日の放送の後、ポッドキャストではいつでも何度でも過去の放送も聞いていただけるので、どうぞご利用ください。この番組は、地元舞鶴の掲示板というコーナーも設けています。うちのお店を紹介してほしいとか、うちのお店のすごい店長や店員さんや商品の紹介しあります。大小の困っていることがあるんで、誰かちょっと助けてくれへんかなとか、なんてことでつながりのあるコーナーにしていきたいと思いますので、どうぞこちらもご利用ください。スナック、このスナックでは舞鶴掲示板のコーナーの後は、ママの独り言がほとんどのゆるい番組になっています。お客さんもあったりなかったりなので、ゆっくり聞いてください。2月になり、お正月を過ぎて節分があって、立春が過ぎて、やっと私の中で新年を迎えたなという心境です。私はもう何年も前になるんですけれども、年末の12月30日には、ご自宅でそば打ちをされている大将のお手伝いに朝からいそいそで出向いておりまして、これがこの年の一番最後の私の締めの行事になっています。私は何をするかと言いますと、この大将が作られたおそばを発送されるので、それの荷造りをしたりとか、そば粉をちょっと混ぜてみたりとか、大将とおしゃべりしてみたりとか、頑張れって掛け声をかけたりとか、なんかそんな感じで、やっています。私が最近これ楽しいなと思って、楽しいというか楽しみにしていることが分かったんですが、そこの大将の奥様が毎回朝ごはんを出してくれてるんです。コーヒーと、それからご自身が焼かれたパンと果物と、なんですが、それをちょっと一息ついた時に3人で膝を交えながら、一緒のものをいただくっていうわずかな時間ですけれども、それがすごく楽しみで、やったなっていうのに気がつきました。今日もきっとこのラジオを聞いてくださっていると思います。大将奥さん、いつもありがとうございます。今年も12月30日は行きますのでね、よろしくお願いします。ちょっと遊んでもらってるような感じですごい楽しいです。という年末を過ごして、2023年は終わりました。そして2024年の1月を迎えて、私は自分の誕生日月が1月なので、1月になるとなんか毎年なんかちょっとこうワクワクっていうかするんです。1月のポッドキャストの確か題名は、実は年女とかなんかやってたと思うんですけど、なんですよね。そこはちょっと駆け足で行きまして、そのお誕生日の時に私の母子手帳があって、もうそれはそれは古くって、粗末なものなんですが、それを見て、もうそろそろ生まれる時間だななんてことを思って、私はその時、どんな思いでこの生まれる準備してたんかなとかいうことを思い出すわけはないんだけど、どんなんかなと思って想像しています。その時のお天気とか両親の思いだとか病院の雰囲気とか、留守番していたであろう2つ上の兄は寂しくなかったんかなとか、そういうことをこう 思うんだけど、もうあの両親がいないのでそういうことを聞くこともなくて、寂しいんです。だからもしこのラジオを聞いてくださってる方で、ああなんか私も親に聞いてみようかなとか、私その親御さんやったら子供にもそうそう言ってみようかなとか、なんかそんな時間いいなと思ったりしてるので、まあ舞鶴弁で言うと何なんでしょうか、あんたが生まれた日はなみたいな感じでお話があるとなんかいいななんて思います。まあ例えそんなことがあったりとか、私が生まれた時どんなんやったんとか聞いてほしいなと思います。それって母子手帳にはこう、ないよね多分ね、そんな話ってね。もうお母さんめっちゃ寒、あめっちゃなんて言わない、お母さんすんごい寒かったから大変やったわとか、そんな話があるんじゃないかなと思います。私が生まれた時の1月っていうのはもっと雪がじゃんじゃん降っていたようにも思うし、そのエアコンっていうものも家には絶対なかったと思うから、そうで、そうやお母さん言ってましたね、毎晩、お餅を焼いて食べていたなんてことを言ってましたから、ストーブしか、暖を取るものがなかったんじゃないかと思いますが、そんでも粗末な家やったりとか、そんな上等な食べ物もなかったと思うけど、すくすく育って今私はいますって感じですね。先日だったかな、ちょっとラジオなんか聞くような聞かんような感じで聞いてたら、赤ちゃんっていうのは、抱っこもせず話しかけもせず、ミルクとおむつ交換だけをしててもいいんだけど、そうすると命が終わっちゃうってことがあるんですっていうようなことをお話があったんです。だから抱っこされたりとか、話しかけられたりとか触られたりっていうことが命につながるやなと思って、でなんか私はもうどんだけ抱っこしてもら抱っことか、話しかけられたとか、触られたりとかしたんかなと思って、今こうやって、元気に生きてるっていうことが証になるんかなと思いながらそのラジオを聞いていました、ね、皆さんどうですかね。あ、それと私はお誕生日の近くになると無性に自分のルーツが知りたくなって、おばあちゃんはどこから来たのかなとか、どこの出なのかなとか、どこの出身で何してたのかなとか、お父さんの方のは何なんかなとか、すごく知りたくなるです。毎年これなるんだけど調べなくって今に至るって感じですね。皆さんなんか聞いてみてください、聞かれる方がおられるうちに。それと 3、4年ぐらい前に偶然なんですけれども、ちょっとお仕事の関係で、ある女性と誕生日が1日違いだったっていう人に偶然出会って、お誕生日が1日違うだけ違いますねみたいなことを言ったら、どこの病院で生まれちゃったんですかって言ったら、舞鶴市民病院ですってその方が言われて、わ私も同じ病院ですって言って、いやもしかしたら新生児室で、隣同士の、赤ちゃん用のベッドで泣いたり、一緒に寝たり、主人っていうか、まあ、すやすやとねんねをしたりとか、そういう時間を共有してたかもしれないなと思うと、なんか人生って楽しいなっていうか、大げさなんだけどそういうふうに思って、もしかしたら、例えば電車の乗ってて横に座った人もまんざら縁のない人ではないかもしれないっていうか、なんかそういう出会いってあるんちゃうかなと思ったりして、それも、毎年誕生日になると思います。皆さん、どうですかね、そんなことってありましたかねということです。そんなこんなで一切年を取ったんですけれども、また新たな1年が始まったっていうことで、さてさて今年は毎度のことですが、どんな年になるんかなって1月には思うんです。いろんな出会いが まあ、絶対にあるんですけれども、それは物だったり人だったり、土地だったり景色だったり、まあ、いろいろあると思います。皆さんいかがですか。1年に今年はどんな年になるかなとか、どんな年にしようかなとか、そんなことを思われたら、ファックスとかメールとかお待ちしてますので、教えていただけたら嬉しいです。1月にはね、なんかこんな年にしたいなとかなったらいいななんてこう思うんですが、何ヶ月も経って夏ぐらいかなになると、そんなことはちょっと忘れちゃったりとかして、年末になるとまた忘れたりとかしてなんか記憶って曖昧やなと思っています。皆さんまた、なんかメールとかね、ファックスとかお待ちしてるのでよろしくお願いします。こんなコラムを見つけたのでちょっと面白いなと思ったんです。お題はね、若狭の漁師ってなってます。この方は、実家のある若狭に海を見に行った時に地元の漁師さんからこう言われたそうです。生きた魚を種類別に分けて水槽に入れると弱ってしまうが、その中に種類の違う魚を1匹入れると弱らずに市場まで運べるんですっていうお話を聞きました。でその理由っていうのが、同じ種類の魚ばかりだと魚が安心してしまってなんか徐々に弱るらしいんです。違う魚が1匹入ると緊張して弱らないということが理由だったということです。この方はこのお話を聞いて、人間にもっていうふうに例えとられます。いつも同じメンバーでいると気を使うことや緊張することもないです。また考え方や行動パターンが同じだからストレスもなく過ごせるけれども、時にはいつもと違う人と仕事をしたり考え方の違う人と会話をしたりするのも大切じゃないですかと、緊張もしますが、ものの見方や、学びがあったり新たな発想が生まれることがあるからですとおっしゃっています。同じ考えの人と過ごすっていうのは本当に、安心感もありますよね。それも大切なことですと。でも考え方の違う人との時間も持つとより豊かな人生が送れるんじゃないでしょうかとおっしゃってます。私はこれ読んだ時に、魚って、感情というのかな、なんかこうやっぱり安心したりとか緊張したりとかするんかなと思って思いましたね。それちょっと話は違うかもしれないけど、昔あの金魚を飼ってる時に、4、5匹飼ってるのに1匹の金魚が、必ずなんか1匹を追い回して水槽からこう飛び出さすぐらいの追いかけ回すっていうのを見たんですよ。なんか 金魚でもいじめるんやなっていうか、そういう、習性があるっていうか、見た時にもう水槽から飛び出てしまった金魚はもう二度と水槽に入れないから弱っていくんですけれども、何なんですかね、そういう何でしょうかね、でもあるんだなと思って、やっぱりこの魚の世界にもあって人間の世界にもあるということを読んで、ちょっとこう、そうなんやと思いました。私はこのコラムを読んで、自分と違う考え方を取り入れるっていうことを体の仕組みってちょっと例えて考えてみてたんです。例えば、違う考え方を自分で、何なんかなと思って、噛み砕くっていう、咀嚼っていうことがあるんですけど、噛み砕く、でそれをゴクンと飲み込んで胃まで行った時に、それがうまく消化できたら、その考えと違う考えが自分に腑に落ちたっていうことになるんかなと思って、例えば飲み込んでみたものの、やっぱり受け入れられないとか、 無理くり押し込んだっていうものは体調不良になったりとか戻してしまう、これは結局受け付けないっていうことやし、腑に落ちたっていう場合は今度は腸で吸収する、これは自分の栄養とか、血肉になるわけだから、あ、この考えいいよなっていよいよ思う段階なんかなと思います。そして、最後にこの排泄っていう行為があるんですけれども、なんか噛み砕いて胃で消化して腸で吸収して排泄されて初めてその違う考えが自分になのものになった、違う考え方が自分の、ものになっていくんではないかというふうにこの体の仕組みで考えた時に、どうなんかな、こんな感じかなと思いました。ね、なかなか違う考えをこう受け入れるっていうのは受け入れ体制もあるしありますけど、楽しむっていうことも大事なんかなと思いました。そうそう、もうそろそろちょっと時間も迫ってきていますが、次に1回の放送になって、毎回あのドキドキして、すごい初めての人みたいに放送しています。今日はちょっと朝からなんか花粉症なのか鼻がちょっとムズムズしてて、今日の放送でまたちょっと差し支えるんじゃないかと思って、これまたドキドキしていますが、今のところ大丈夫のようです。もうそろそろ終わりになります。今日も一日お仕事お疲れ様でございました。花粉症がいよいよ始まりそうな、まだ寒いのにそんな感じしませんけど、いよいよなんかありそうですし、今日はバレンタインデーということです。なんか楽しいことがあるんかな。春に向けて引っ越しをしたりとか、新しいお勉強してますとかいうことも聞いています。なんか自分にいろいろ変化があるっていうことも、楽しいなと思いました。次回の放送はまた3月になります。3月13日です。番組へのメッセージ、舞鶴のなんかネタじゃないな、こんなこと聞きたいなとかいうこととか、今年はこんな年にしますみたいなこととか、なんか、気楽にメッセージください。ファックスは、0773770124、メールアドレスは fm@775舞鶴.jp です。もうちょっと時間あるんだけど、まあいいか。この時間のお相手はサファイアママでした。舞鶴からですよ。ほなさいなら。